こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。もっと幸せになれる不倫に負けない再構築の教科書は、配偶者の不倫が発覚・終結した後、関係を続けるかを考え、再構築を選ぶ人に向けた実用書である。著者ミコトは、脳科学と認知行動療法の視点を掲げながら、混乱の大きい時期に生じる判断・感情、夫婦間の行動上の課題を整理する。本書の中心的な定義は、不倫に勝つことを相手への報復や形式的な関係維持ではなく、その経験を経た本人が以前より幸せに生きられる状態として捉え直す点にある。離婚か再構築か、証拠や携帯電話の扱い、不倫相手との区切り、子供への対応、信頼回復、身体的関係など個別性の高い論点を扱う。感情的な苦痛を否定せず、状況に応じた行動と避けるべき行動を示しながら、長期的な自己決定を支えることが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、価値を報復ではなく本人の幸福として再定義する本書の出発点は、不倫問題における勝ち負けの基準を置き換えることにある。不倫相手を責めること、配偶者を監視すること、あるいは慰謝料などの結果を得ることは、状況によって必要な対応になり得る。しかしそれだけでは傷ついた側の安心や人生の満足が回復するとは限らない。本書は、再構築を選ぶ場合にも離婚を選ぶ場合にも、最終的な判断軸を自分がより幸せになれるかに置く。これは被害の重さや怒りを軽視する主張ではなく、相手の行動に人生の主導権を預け続けないための整理である。再構築はただ婚姻を継続することではない。自分がどのような暮らし、関係尊重を望むのかを明確にし、その実現に資する選択を積み重ねる過程として扱われる。この枠組みがあることで、短期的な感情の発散と長期的に自分を守る判断とを区別しやすくなる。読者は、許すべきかという二者択一に閉じ込められず、まず自分の幸福の条件を考える視点を得られる。次に、不倫の段階と夫婦関係の状態に応じて対応を変える。本書は、不倫への対応に万能の正解があるという前提を取らない。不倫が継続中か、発覚直後か、関係が終わった後かによって優先される課題は異なる。また、配偶者が別れを求めているのか、修復に協力的なのか、信頼を損なう行動をなお続けているのかでも、同じ助言を機械的に当てはめることはできない。そこで本書は、段階別、関係別に状況を不利にしないための考え方や具体的な対応を提示する。離婚と再構築の検討、調査の必要性、相手との決着相談相手の選び方といった論点は、感情の強さだけで決めるのではなく、現在地と目的を確認して扱う必要がある。この構成の実用性は、読者が自分の状況に近い問いから読み進められる点にある。一方で、夫婦の安全、経済、法的問題、暴力や支配の有無などは、個別の専門的支援を要する場合がある。本書の枠組みは、判断を整理する助けであり、すべての事情を一冊で代替するものではない。さらに、認知行動療法の視点で感情と行動の悪循環を整理する。不倫の発覚後には、怒り、悲しみ、屈辱、不安、自己否定が繰り返し生じやすい。本書が掲げる認知行動療法の視点は、こうした感情を考えすぎとして退けるためではなく、出来事の受け止め方と行動の連鎖を観察するために用いられる。例えば、不安が強いとき、確認や追求が一時的な安心をもたらしても、さらに不安を増幅することがある。反対に、感情を抑え込みすぎれば、対話や意見の設定に必要な要求までこう表現できなくなる。本書は、冷静さを取り戻すためのマインドセットと、効果的な行動、避けるべき行動を具体的に扱うことで、この両極端から距離を取ろうとする。重要なのは、傷ついた側に原因や責任を押し付けることではない。不倫の責任と、傷ついた後に自分の心身をどう守るかという課題は分けて考える必要がある。感情に従うことと感情を無視することの間で、自分の目的に沿う行動を選ぶという点に、本書の心理教育的な意義がある。そして、信頼回復を監視の強化ではなく、継続的な関係調整として扱う。不倫後の再構築で難しいのは、関係を続ける決定そのものより、失われた信頼を日常の中でどう扱うかである。本書は、再構築を決めても毎日が苦しいこと、再発への恐怖が消えないこと、相手を本当に許せるのかという疑問を正面から扱う。携帯電話を見てよいのか、調査をするのかといった問題も、単なる可否ではなく、何を確かめたいのか、その行為が自分と関係にどのような影響を及ぼすのかという文脈で検討されるべきものになる。信頼はもう疑わないと宣言して即座に戻るものではない。再発防止に向けた行動、説明の一貫性、相手の誠実な協力、傷ついた側が質問や不安を表明できる関係などを通じ、時間をかけて検証される。本個の特徴は、許しを急がせたり、妻側だけに関係修復の努力を求めたりせず、再構築後に起こる揺り戻しも課題として位置づける点にある。 関係を続けることと、以前と同じ関係へ戻ることは別であり、より安全で納得できる関係の条件を作り直す必要がある。最後に、子供身体的関係相談先まで含めて生活全体を見通す。本書は夫婦2人の感情的な対立だけに焦点を絞らず、子供への対応、身体的関係、周囲への相談といった生活上の論点にも触れる。不倫問題では、子供のために離婚しない、あるいは子供のために我慢すべきだという考えが強まりやすい。しかし本家が強調する自分の幸せを軸にすると、子供を理由に自分の苦痛を無期限に放置するのではなく、家庭内で何を伝え、何を伝えないか、どのような環境を整えるかを慎重に考えることになる。さらに身体的関係の再開や距離の取り方も、再構築の意思だけで自動的に解決する問題ではない。安心尊重同意、心身の状態を踏まえ、個人のペースを守る必要がある。相談についても、ただ多くの人に話すことより状況を悪化させず、本人の目的を支えられる相手を選ぶ重要性が示される。こうした論点を含めることで、本書は不倫を単発の事件としてではなく、親子関係、日常生活、自己像に影響する出来事として捉える。読者が実際の生活に戻って判断する際の視野を広げる構成である。結論として、本書は夫の不倫によって関係の継続に迷いながらも、感情論だけではなく現実的な手順を踏んで再構築の可能性を検討したい読者に適している。発覚直後で何から考えるべきかわからない人だけでなく、不倫関係には決着がついたのに不安や怒りがぶり返す人、離婚も視野に入れつつ自分にとっての最善を整理したい人にも有用だろう。得られる実践的な利点は、携帯電話調査、相手方との区切り、子供信頼、身体的関係といった論点を目的と状況に照らして考えられるようになることにある。知的な利点は、不倫をめぐる勝ち許し再構築という言葉を世間的な正解ではなく本人の幸福と自己決定の問題として再検討できる点にある。同書の書籍には、感情への共感に重きを置くもの、法的対応や離婚手続きを中心にするもの、夫婦円満の一般論によるものがある。その中で本書は脳科学認知行動療法の視点を掲げ、段階別状況別の行動指針と心理面の整理を一体化させようとする点で特徴的である。ただし暴力、強い支配、深刻な精神的不調、法的経済的な争点がある場合は本書だけで抱え込まず、医療、法律、支援機関など適切な専門家への相談を併用することが重要である。ご支援いただける場合はみこと、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。